小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も NPO 法人天訳絵本ふれあい文庫代表の岩田光子さんにお電話でお話を伺います。岩田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
天訳絵本ふれあい文庫では、視覚障害者の方もしくはご家族に視覚障害者がいらっしゃる方を対象に、利用料郵送費無料で全国に貸し出しています。岩田さんは大阪を拠点に天訳絵本の貸し出しサービスを1984年から開始、パイオニアとして点字付き触る絵本の制作と普及活動にも携わっていらっしゃいます。さあ、実は番組宛てにも岩田さん絵本を選んで送ってくださったんですが、市販されている点字付き触る絵本、
そうですね、はい、
これは3冊また今手元にあるんですが、
はい、
私個人的にはもう日本で、ね、一番有名な絵本といっても過言ではない、グリとグラ、はい、
そうですね、
これはあの小さい時に私も何度も母にせがんだ絵本がこういった形で存在しているというのは感激ですね。
それ今まで、ね、見てこられたグリとグラと、はい、この絵本を開いた時とイメージ全然違うでしょ、
うん、そうですね、
感覚が、
そうですね、まず洋服のグリとグラ、ね、赤と青の服を着ていますが、それがどう表現されているかと思うと、
うん、
赤の服が水玉で青の服がしましまで表されているんですね。
そうですよね、そうです。だから結局赤ですよ緑ですよっていうのは分からなくても、この手触り感で、あ、こっちがグリこっちがグラってすぐ分かるんですよね。
これがびっくりしました。
そういう工夫をやっぱり出版社の方が制作の段階で、うん、やはりこれは、ね、触って区別がつくようにしたいということで工夫してくださったわけですね。
なるほど、うん、そしてこのグリとグラの区別をするために、うん、洋服にこう例えばカゴとか箱が重なっている絵は
そうです、
ちょっと変えて、
そうなんです、
ありますよね。
そうしないとこの樹脂インクでこう盛り上げて作る場合は段差がつけられないんですね。その上に重ね塗りってのはとても難しいし、コストもかかるし、いろいろあって、やっぱりこれ以上重ねるってことは無理なんです。
なるほど。
だから段差をつけられないということは、逆に隙間を空けて一つ一つの絵が分かるようにしなくてはならないという、だから原本の元の本当はちょっと変わってきますね、絵がね。
そうですよね、こうカゴを抱えてる絵が、はい、手を開いてカゴを手の先に持っている絵になってますよね。
そうなんです、
これが何でしょう、だから見える子どもにとってもどう変えてるのかな、なんで変えてるのかなってすごく楽しめますよね。
そうです、そうです。だから新しいグリとグラって感じですよね。
本当にそうです、うんうんうん、なんかね、自分が小さい時なんとなくもずっと好きで読んでいたものですけれども、うん、これが、ね、見えない子どもとも共有もできるし、う
ん、見える子が読んでもね、
そうなんですよね、新しい発見もありますもんね、
だからその卵 の迫力なんてこれまでの卵と今回の点字付け本 の卵とは迫力違いますでしょ。
そうですね、
すごい、うん、
こう卵全体がこうドーンと、
そうなんです、
思いっきり盛り上がっていて、
卵の大きさがよく伝わってくるんですよね。
そうですね、確かにこれはこの樹脂インクという技術の発展というところも、うん、もちろんあるんでしょうけれども、
やっぱ編集者の、もちろんこの、ね、絵を描かれた、ね、作者の方 の協力もいるわけで、やっぱり作者の方と編集者の方と 相談もしながら、ね、こういうふうにしましょうっていうところがありますよね。
本当にね、最後カステラを食べているシーンもちゃんと細かく再現されて、
ね、うん、そうなんです。それよくよく見るとみんなカステラを口に持ってる。私そこは大好きなんです。はい、可愛いじゃないですか。
本当ですね。
だけど案外見える人はそこ、あ、みんな食べてるねでさらっと過ぎちゃうみたいですけど、うん、
確かに
見えない私たちはそこに描かれた動物全部口元触るんです。この子持ってる、この子持ってる、あ、この子も食べてるって言うとね、あの見える人と、あ、そういえばみんな食べてるんだねみたいなね、
うん、そう
と見て過ぎてしまうところを私たちはきっちり触ってその楽しもうとするので、うん、それをなんか見える人たちが逆に、うん、あ、そうなんだって感動される時がありますね。
そうですよね。なんとなくこう、うん、見てるだけだと見過ごして、見過ごすっていう言葉がね、うん、あるように
あるみたいですよ。
ですけれども、こう触るとじっくりと味わうという向き合い方になりますもんね。
そうですね。
さあ、そして触る迷路というこのまた面白い絵本ですね。これは
面白いでしょ。迷路なんで、まあ、一応絵本だけど迷路ですよね。これがねもう結構あの評判が良かったんです。私が思った以上に評判が良かったんです。結構その線をたどるっていうのは案外あの難しいというかみたいですよ、うん、どっちかいうとこの見える人たちはやっぱりあの視覚に頼ってで生活することに慣れてますから、指先で辿っていくということは非常に難しいみたい でだけど面白いという。
あ、そうですよね。こうパッと見開きでおしゃれな文様というか、こうなんか日本らしい素敵な柄が一面に書いてあっておしゃれなんですが、
でそれに惑わされて辿るときに、なかなか辿れないとおっしゃってましたよ。これ面白いのは、見える人と見えない人が競争したら見えない人が勝つんです。
そうなんですね。それも面白いですね。
でも見える人たちもすごく楽しんでくれてました。大人も子供も。
本当ですね。確かに
こうなんだろう、指先の感覚を研ぎ澄ませて、
うんうん、
やっぱりそう集中力を高めてくれる。結構面白いんですよね。だからすごい評判で出てますね。それ見える見えない関係なく。
あ、確かにこう、ね、展示を上手にたどれると最後までたどり着けるんですけど、
うん、
確かにこう見ながらやると途中で途切れてしまって不安になるし、
あの途切れて落ちたらまた戻らないです
からね。あ、そうなんですね。
はい。
これはでもゲーム感覚で楽しめますし、あと何といってもとてもデザインがおしゃれで綺麗ですね。
でこれがすごいあの思いのほかあの評判がよくてどんどん出ちゃったので、最初は多分この一冊しか出す予定なかったと思うんですよ、出版社も。だけどすごくこう売れちゃったものだから、今3冊まで出てるんです。
あ、そうなんですね。
もっと難しくなってます。
もっと難しくなってるんですか。
はい、迷路。
あ、興味持ちました。ちょっと探してみたいし、これ欲しいなって思いました。
はい、ぜひぜひ遊んでみてください、親子で遊べるし、
開いて飾っておいてもインテリアとしてもとても素敵なくらい。
そうなんです。それはあの、普通と違うあの製本になってますから。製本してませんからね、極端に言えば折りたたみ製本というか。
そうですね、蛇腹になって
広がって、全部開けたらその前10ページある10面が全部見れるということ。壁にかけたりするんですね。
こうなんかいろいろ工夫されてね、素敵なものが出てるんだなと思いますし、あとその3冊目にはこう図鑑もあるんですね。
これはすごいと思います。私はものすごくこれはあの出版社はあの翻訳ものですけど、これを日本で出そうか出すまいかって迷ってらっしゃる時に絶対出してくださいって言って私は強行に言ったんですけど、でも確かにこれはあの出たらやっぱり評判よくってすぐ荷刷りが出ましたもんね。
そうですか。で、
特徴はやっぱりあのグリグラとか迷路は透明な樹脂インクだけで絵を表してますけれども、まずこの図鑑についてはそのエンボスとかから今の樹脂インクとか、それからのフロッキング加工といってあの布の繊維を吹き付ける方法があるんですけど、そういったいろんな手段を使ってその動物らしい手触り感を出してるんですね。
確かにあのライオンのたてがみは触るとふさふさしてますね。
そうです、そうです。
細かくふさふさ。
はい、そうなんです。だから本当にこれはあの手触り感を楽しめると言っていいと思いますね。
この蛇の鱗はかなりリアルですね。
蛇はねみんな嫌がりますから、はい、
ブツブツ
嫌がったら大成功なんです。
そうですね。
そうです。
実際の感覚にね近いですもんね。
そうです、そうです。だからこの映画の手触り感を楽しめるのと、それから図鑑としての知識も得られますよね、ちゃんとそこに説明がありますから、動物の特徴とか。
そうですね、
それとさらにその展示に対する興味もこう満たしてくれるとかいうか興味をそそられるというか、
これ展示がそのちゃんと黒い点としてしっかり存在してますもんね。
そうです、そうです。だから展示に興味を持つきっかけにもなると思うし、だからこの図鑑本当にいろんな意味で使いがなんていうか魅力があると思いますよね。
確かにそうですね、
うん、
このひらがながこの展示でこう書くのかなっていうところが結びつきますね。
そうですか。だから展示をそのなんか知るというか興味を持つきっかけにもなると思いますし、だからいろんな要素がこの一冊の図鑑には含まれてて、だから学校なんかでも入れてるところ今多いですよね。
確かにこれは学校や図書館にあったりしても
そうですそうです
とてもいいですよね。
そうですね。
なるほど、はい、こうやって実際に拝見しながらお話を伺っていくと、やっぱりとにかく見えない人だけじゃなくて、
じゃないんです。そうそうそう、
見える人も一緒にっていうところがやはりポイントなんですね。
そうなんです。触るという感覚は見えない人に特別に与えられた感覚ではないですよね。
そうですね。
ただ見える人は見ることで用が足せるから、あまりこう真剣に触るという経験がないと思うんですけど、やっぱりこの絵本に出会ってもらってこう触る楽しさっていうのをぜひ見える人たちには味わってほしいなと思いますね。
本当にそうですね。なるほど、見る喜びと触る楽しさと知る喜び、学びにもなるっていう
ところで、そうですね。
はい、やはり改めてこの絵本と子どもたちとの出会い、また親とこの関わりという意味において、すごく岩田さんのご活動は多くの人たちに喜びをもたらしているなって改めて思いますね。
はい、
天訳絵本ふれあい文庫、利用されたい方はホームページがありますので、そちらをチェックしてください。視覚障害者の方、もしくはご家族に視覚障害者がいらっしゃる方を対象に、利用料郵送費無料でご利用になれます。 NPO 法人天訳絵本ふれあい文庫代表の岩田光子さんにお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日ご紹介しました天訳絵本ふれあい文庫の貸し出しサービスは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて休止することがございます。ご利用の際はホームページか電話 06-6444-0133 でご確認ください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。